ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、桑原旅人さんの汝の欲望に従って行為せよというものを、私がその本に触発されて、つらつらと今まで考えてきたことを整理しているという段階なんですが、男性の性欲とは何か、その2ですね。700万年前に、この地上に現れた人類ですね。猿から分化して、人類の最初、身長まだ1メートルにも満たないし、脳の容積も 400cc から 500cc という、猿と人間の間みたいなものがですね、最初できてきたわけですね。それで、200万年前に火を使うようになった。大脳の体積が 1000cc になりまして、本能を抑えられるようになった。で、それから20万年経ったところの女性の骨ですね。骸骨の頬に化粧の跡が見られるような。火を使うってことは大脳が本能を抑制することができるようになったっていうことですね。もちろん煮炊きができるとか、暖房が得られるとかですね。火をコントロールするっていうのは人間にとってとても大切な進歩だったんですけども、それとともにどうも男性が性欲を失ったんじゃないか。それをカバーするために、女性がお化粧するようになったんじゃないか。いうことが推定されまして。で、そこまで私勉強したときに、それじゃあ本当に生物っていうのはオスメスってのはどうなってんのかなと思ってですね。確かに非常に大きな原則はですね、性欲のある方が綺麗だっていうことなんですね。それはもう生物の本の、初歩的な生物の本に書いてありました。例えば、クジャクであると。クジャクはオスが羽がすごい綺麗ですよね。メスのクジャクったら茶色い色してですね。見てもクジャクかどうかわかりませんよ。我々がクジャクと言ってるのはほとんどの場合オスのクジャクですね。羽を広げるとこういう非常に綺麗なね、形になります。その他にオシドリなんかも、オスは綺麗な極彩色しておりますけど、メスは茶色いものですね。それはもうどんなものでもそうだって言います。今鳥類を2つ挙げてるわけですが、例えば、海棲哺乳動物では、オットセイなんかですね。もう、オスは堂々たるタイプですね。メスはこんなちっちゃいですよ。もう、その大きさの差だけで10分の1ぐらいなんですね。で、オスはハーレムを作って、メス何十匹と一緒に住んでると。ライオンもそうですね。たてがみを持った立派なのは、オスでありまして。メスは普通の猫がちょっと大きくなったような感じですよね。もちろん象もそうですね。立派な牙を持って体も大きくて堂々としてるのがオスで、気性も荒いですね。で、メスは普通の象だと。こういう例がいっぱい載っておりましてね。それで多分これはもうあのくらい例があれば普遍的な傾向と言ってもいいぐらいですね。それで、オスはそれじゃあなんで立派だったり、堂々たりしたり、綺麗だったりするのかっていうと、それはメスを引きつけるためなんですね。なんで引きつける必要があるかっつったら、それはオスに性欲があるから。ですからメスが来てくれないと欲望が達成されない。この桑原旅人さんの本の題名をですね、汝の欲望に従って行為せよ。ということになりますと、美しい羽とか、立派な牙とか、体の大きさとか、そういうものになってしまいますから。結局、汝の欲望に従って行為せよってことになると、必然的にそうなるということなんですね。で、理由も書いてありました。理由書いてあるっつうか、こう本読むときは半分自分で考えながら本読まなきゃいけないんで、あそこにこう書いてあっただけではね、不十分なので、本の読み方っていうのは、当たり前ですけど、自分の脳が回転しながら本を読むと。こういうことは大切ですからね。で、メスの方は性欲がなくてもいい。ただじっとしてりゃ、オスが迫ってくるから。ところがオスはメスが嫌がると困っちゃいますからね。で、美しくしたり立派にしたりして、あなたの子供を産むけども、私は立派に美しいし、堂々としてるし、強いし、素晴らしいですから、私の求めに応じてくださいねっていうことになるわけですよね。実際上もっとだんだん広がってきてですね、昆虫のオスメスなんていうのを勉強し始めましたら、昆虫でまた面白いのがいましてね、オスが必ずメスのところにプレゼントを持っていくんですよ。これは体が綺麗だとか体が大きいっていうんじゃなくて、プレゼントという、メスにとって魅力的なものを持っていって、それをメスに捧げて、 メスがいいわよって、こんな美味しいものをくれるんだったら、セックスいいわよって言うと、そこで子供を産むっていうね。そういうのが結構多いなと思いましてね。で、中にはですね、すごいずるいオスがいてですね、もう本当に人間の男と女の関係と同じなんですけども、立派なプレゼントを持っていくんですよ、メスにね。そのメスとセックスしたいもんですから。で、メスがそれを、素晴らしいわね、っつって、食べてる間、パッとお尻の方にこう回って、パッとこう短い時間セックスしちゃって、もう一回口の方に来て、そのメスが食べようと思ってたプレゼントを剥ぎ取って、これで次のまたメスに行くというね、なんてかどよろとか言った名前のね、昆虫でしたけど。まあ、面白いのもいるなと思ってですね。で、普遍的には、やはり、オスが、一般的にはですよ。一般的には、動物の場合、オスに性欲があって、従って、綺麗だとか、立派だとか、そういうのがオスであると。メスはですね、まあ、オスにしてみれば、メスが美人であるとか、綺麗であるとか、いうのは意味がないんですよね。とにかく、オスの性欲を満たしてくれればいいわけですから、メスであればいいんですね。ですから、この、汝の欲望に従って行為せよってことにちゃんとなってるんですね。で、メスは子供を産むためにメスってのはできてるわけですが、そんなこと言うとまた男女平等主義の人が怒るけども、いや、それはまあ、自然がそうなってますから別に私の考えじゃないですよ。ですからメスは待ってりゃいいわけですね。ところが、さらに詳細に勉強してみますとね、メスには拒否権があるんですね。これで、オスがでかくて強くて、メスが小さくても弱くてもね、メスが嫌っつったらね、オスはそこで諦めますね、ほとんどの場合。違う場合もないじゃないんですけど、非常に少ないですね。非常に少ない。つまり、拒否権っていうのを圧倒的にメスが持ってて、その拒否権はものすごく強いんですよ。強い。で、オスは時にはですね、オスが多ければ、オス同士で争うんですよ。オスとメスが争うことはありません。オス同士で、例えば、角を突き合ったりね、本当にこう噛み殺すかまでやる種がいるんですけど、それでオス同士で争って、縄張り争いみたいな時もあるし、メスを奪い合う争いもあるんですね。オスはもう血みどろで、まあ常にオスは大変ですよね。血みどろで戦って、勝ったのがメスを獲得する。そういう種類の動物も多いですね。これは皆さんもご存知かもしれません。まあ、そういうことを勉強しているうちに、動物のオスメスってのはそういうもんなんだなと思いました。それで、あと私がそこで感想を持ったのはね、いつも私テレビなんか出ますと、女性の人に怒られたんですけども、役割分担がすごく重要なんだなと私は思ったわけですよ。今はね、人間の世界で役割分担なんて言うとね、もうものすごい怒られますけども、このやっぱり15億年ぐらい前にできたオスとメスですね、これ本当にもう信じられないような奇跡だったわけですね。それまで生物っていうのは生まれて少しずつ少しずつ行くとだんだん体がダメになってくるんですよ。これは人間の体がプラスチックと同じですからね。皆さんプラスチックを日向なんか置いとくとだんだんボロボロしてきますよね。ボロボロになってきますね。まあ、例えばプラスチックのバケツにですね、まあ、水入れて時々使ってたと。買ったばかりの時はしなっと曲がってね、いろいろなことができた。だけど2年も外に、ほっぱっとくとね、太陽の光とか風とかそういうものに当たって、だんだんだんだんプラスチックが硬くなってきましてね。で、脆くなってきまして。水なんか入れて、バケツなんか持ったらバリーンと割れたりしましたよね。あれまあ、ちょうど人間もそうですし、動物もそうですね。ですから、どうしても生物はプラスチックみたいな有機高分子って言うんですけど、まあ、学問的には高分子っていうものなんですけど、有機の高分子ですとですね、どうしても炭素と炭素の結合が切れたりですね。それから、なんか、枝についてる窒素とかそういうのが外れたりもしましてね。それ劣化していくんですよ。で、この劣化はどうしても止まらないんです。これエントロフィーの増大みたいなもんなんでですね。これ、もう止めることできないんですよ。で、そういうふうになるわけ。だから、まあ、手塚治虫の漫画にありますけど、ある時に500年の命を授かった人がですね、もう150年ぐらい生きるともう嫌になってきてですね、もう、退屈になってくるし、体も弱くなってくるし、もう俺死にたいよっていうね、漫画を手塚治虫が書いておりますけど、まあそういう状態なんです。そうなりますと、まず子供がいないでしょ。だから子供がいない。どうすんだと。ね。自分が死んだら絶滅かということになって、もういろいろ工夫するんですけど、なかなか難しい。なかなか難しかった。ところが15億年ぐらい前に、ふとしたきっかけで、 オスメスなかったわけです。これがオスとメスに分かれると。分かれることは偶然に分かれるわけですね。まあ、進化ですからね。で、その、オスの遺伝子を半分に切って、メスの遺伝子を半分に切って、その半分に切ったものをくっつけたら、なんと、新しい体が出てきたわけじゃないですか。人間でもそうですよね。まあ、30歳の男と30歳の女が結婚してセックスして、遺伝子を半分ずつ切って、で、くっつけたら、生まれてくる赤ちゃんは肌ツルツル。ね。赤ちゃんが肌ツルツルなら、別に、皮膚なんてのは結構更新するんですよ。これ何ヶ月ごとにね。更新するならね、赤ちゃんの皮膚でも出してくれたら、女の人本当に喜びますよ。乳液なんて塗らなくてもね、ツルツルの赤ちゃんの肌が出てきます。出てこないんですよ。半分に切らないと出てこないんです。まあこれはどういう理屈かっていうのはかなり研究されてますけど、まだ絶対にこれだって僕なんか論文読んで、あ、そうだなって思うところまでまだ来ておりません。まあいろいろ反論もあるという。まあいずれにしても、二つに分かれた。そしてそれをくっつけて新しい命ができたら、なんと赤ちゃんが出てきたじゃないか。リセットされちゃうんですよね。0歳から50歳まで生きた人が子供を産むと、また0歳の子供が出てくる。ねえ。それで頭の中も空っぽになって出てくる。大脳はね。大脳は空っぽになって。他のところは呼吸するとかそういうところの司るやつは、親のものがそのまま来るんですけど、知識自身は空っぽになって出てくるわけですね。それで、まあ本当にびっくりするようなことですよ。だけども子供を産むってことはすごく大変なんです。それからさらに我々哺乳動物なんですけど、哺乳動物になりますとね、母親がお腹の中で子供を育てると。まあ、そうすると便利ですよね。育つときに栄養をあげられますし、まあ、いろんな対策も取れますね。鳥類とか爬虫類ですと卵を産みますね。まあ、卵っていうのは外側に殻がついてて、それがあるんで、この卵の中はよくわからない。それから母親がいくら卵を抱えても、卵を助けてあげることはできないわけですね。ですけどまあ、魚類みたいにね、魚みたいに、お母さんの体の中に稚魚を入れとけませんので、免疫的にそういう反応ができないんですね。ですから外で、だからまあ、メスが外に卵子を放出すると、そこにオスが精子を振りかけて卵ができるっていう、そういう外部の生殖になりますね。これだとまたいろいろ難しいところが起こるんですけど、まあそこからスタートして、だんだんだんだん、人間のようにお母さんのお腹の中で育つと。まあ、人間になると特に十月十日も入っててですね。まあいろんなことをやるわけですね。これについてもいろいろお話があるわけですけども。まあそういうふうになって、セックスが必要になる。絶対必要になる。だから人間ぐらい知恵がつきますと、やっぱり誰彼となくね、子供ができちゃうといけないので、夫婦約束っていうのをして、もう一生あなたと一緒に生活しますということで子供を作るというような、まあ社会的なシステムができたということなんですね。だけど、私そういうのをこう勉強してるうちにね、いろいろ面白いことにも知りましたね。鳥のね、その夫婦っていうのは、大体あまり離婚しないんですね。おしどり夫婦っていうぐらいで、まあ大変に仲も良さそうに見えます。で、一生離婚しません。しかも卵を、鳥は卵を夫と妻で、交互に温めますね。だからよく跳ね上がった女性運動家なんかがね、ほら見て、おしどりなんつのは一生離婚しないし、人間の男は家事をやらないけど、おしどりの夫はね、ちゃんと卵をメスと交互に温めてじゃない。なんて言うから、僕もうっかりそれに乗っておりましたら違うんですね。鳥っていうのは奥さんが不倫が必要なんですよ。したがって不倫の時間が必要なんで、卵を夫と妻で交互に温めて、夫が卵を温めてる間、妻は不倫に行くという、そういう鳥が多いんですよ。それで、いろいろ鳥のですね、そういうのを調べたり、本を読んだり、まあ、随分、そういう動物の性に関する本って多いもんですから、まあ、そうですね、もう手当たり次第に買ったんですけど、すごくいっぱいありましたね。で、それ見ますとね、鳥の夫婦の平均不倫率、奥さんが不倫するんですけど、6割ぐらいでしたかね。それが一番不倫率が高い鳥が 94%。夫婦は夫婦で生活してるんですよ。生活は夫婦なんですけども、夫婦の温めた卵、温めて返して餌をやってということをする子供ね、あたかも表面的には自分たちの子供に見えるけど、そのうちの 94% が他人のオスとの子供だっていうのを言いましてね、 なかなか豪なものがいるなと思って感心しました。やっぱりね、この科学っていうので、よくそういうふうに科学を使う人がいるんですけども、ためにする科学っていうんですかね。ある婦人運動家が、男性に家事をやらせようという目的を持って、まあ、騙すっていうかね、おしどり夫婦とか言っちゃってですね、実はおしどり夫婦は6割は不倫の卵ですから。まあ本何冊か読みましたから、大体正しいと思いますけどね。まあそういうことも分かりました。したがって、いろいろ動物の性もそうだし、人間が180万年前にですね、まあ200万年前かそれはっきり分かりませんが、その頃性欲をオスが失ったら、メスがお化粧をすると。要するに、性欲のある方がお化粧をすると。美しく見えると。いうことは人間でも共通だったんだなと思いましてね。だいぶ視界が開かれてきたわけであります。